創世記4の1から4。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得た、と言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。今日は創世記の4章からカインとアベルのことを学びます。で、ここには人の死の始め、また神なき社会の始め、そして信仰復興の始めが書かれています。アダムとエバがエデンの園を去っての地、二人の男の子が相次いで生まれました。兄のカインは農夫となり、弟のアベルは羊飼いとなりました。3節と4節に、ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中から持ってきたとあります。で、聖書はカインやアベルの成長の様子とか、アダム一家の生活のこととか、そんなことは何も書かないで、二人がした捧げ物のことを書いています。それは聖書が人を描くときに、神様との関係でその人を描くからですね。聖書には様々な人物が登場しますが、その人がどんなに有能であったか、どのように偉大なことをしたか、そういうことよりも、その人がどれだけ神様に心を向けたか、神様に近く生きたか、神様に信頼したか、そういうことを書いています。神様が人に求められるのは何よりも信仰だからです。で、捧げ物をして礼拝する。これは信仰の行為ですが、その中にその人の生きる姿勢が現れますね。で、それで聖書はここで、カインとアベル、この二人を描くときに、捧げ物をして礼拝をしたことを書いているわけです。で、カインは収穫した作物の中から、捧げ物を持ってきました。アベルは自分の飼っている羊のウイゴを持ってきました。で、神様はカインの捧げ物よりもアベルの捧げ物の方を喜ばれました。どうしてでしょうか？アベルの捧げ物が動物だったから。カインは穀物だったから。神様は動物を好まれた。穀物の捧げ物はダメなんだ。そういうことでしょうか？そうではないと思います。神様は後になってイスラエルの人々に様々な捧げ物の規定を定められました。その多くは動物の捧げ物に関することでしたけれども、その中にはちゃんと穀物の捧げ物というものも含まれています。ですから、動物だから良かった、穀物だからダメだったということではないと思いますね。で、そうした捧げ物は動物であり穀物であれ、祭壇の上で焼かれます。祭壇の上で焼かれて、その煙が天に昇っていきますね。その時に人々はその煙を見上げながら、私の祈りも私の信仰も煙と一緒に天に昇っていって、天の神様に届きますようにと、そう願ったわけです。天におられる神様は、捧げ物だけではなく、その捧げ物に込められた信仰や祈りを喜ばれたわけです。で、アベルの捧げ物が受け入れられたのは、そこに彼の信仰と祈りが込められていたということなんです。4節をもう一度見ていただくと、またアベルは、彼の羊のウイゴの中から、それも 最良のものを持ってきた。そうありますね。どの子羊でもいいから、まあ、適当に一匹持っていけばいいや、というんじゃなくて、彼は注意深く一番良いものを選んで持ってきたのです。新改訳の第二版では、捧げ物を持ってきたというところに、それも自分自身で持ってきたというそういう言葉を補ってあります。アベルが自ら進んで捧げ物を持ってきたということを表したかったからだろうと思います。一定の日に捧げ物をし、神様に感謝と祈りを捧げる。それはアダムが子供たちに教え、アダムの一家で守られていたことだろうと思います。で、アベルは羊の群れを祝福し増やしてくださったその神様への感謝にあふれて、自ら進んでその捧げ物を持ってきたのです。それで神様はアベルとその捧げ物に身を留められたわけです。で、ここにアベルとその捧げ物という順序で書かれていることを注目してください。神様はまずアベルをご覧になる。アベルの心をご覧になる。信仰をご覧になる。それから捧げ物をご覧になったのです。ヘブルの 11-4 にこうあります。信仰によって、アベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。神様はアベルの信仰をご覧になった。その捧げ物が喜ばれたのはアベルが信仰によってそのことをしたからです。で、スポーツのいろんな競技大会がありますけれども、そこでは良い成績を収めなかったら賞は得られませんね。で、審査員はその人の能力を見ます。決して人柄を見ません。いくら人柄がよくあってもですね、プレーした結果が悪ければ何もならないわけです。でも皆さん、神様が私たちをご覧になるときには違うんです。私たちが何かした、それをうまくできたかできなかったかよりも、それを神様のためにしたいと思った、その私たちを見てくださるんです。私たちのしたことが、どんなに小さなことであったとしても、真心からしたこと、神様のためにしたこと、信仰によってなされたこと、神様はそれに報いてくださるんです。まあ、この世でもいろいろな商品とか賞金とかがあって、まあ、何万ドルと賞金がもらえるようなものがあるかもしれませんが、神様がくださるものは、この世のどんなものにも決して及ぶことがありません。天で大きな大きな栄誉を私たちに報いてくださるのです。で、アベルに比べまして、カインの方は信仰によってそのことをしなかったわけですね。で、彼は捧げ物を吟味することなくそれを持ってきました。これはもうアダム一家でやらなきゃいけないしきたりだと。そう考えまして、彼は義務的に心のこもらない形ばかりの儀式を行った。それだけでした。ですから、捧げ物をしても、カインの心には満たされるものがなかった。彼は暗い顔をしたままでした。ところが、カインがふとアベルの方を見ると、アベルの顔には喜びが満ち溢れていたんです。カインはそれを見まして、神様がアベルとその捧げ物とに身を留められた、だがカインとその捧げ物には身を留められなかったと聖書にある通りのことを悟ったと思います。それを悟ったとしたら、カインはどうすべきだったですか？自分の中に神様への誠実な心、信仰がなかったということをお詫びすればよかったでしょ。信仰を与えてください。信仰を増してくださいと祈り求めればいいでしょう。 そしてアベルがしたその模範に見習って次に捧げ物を捧げるときには同じように私も感謝を持ってこよう、喜びを持ってこよう、もっと神様を見上げよう、そう思えばよかったわけです。ところがカインはひどく怒り顔を伏せたと聖書に書いてあります。顔を伏せるというのは本来は悔い改めの姿勢です。イエス様が話されましたあのパリサイ人と主税人のストーリーの中でパリサイ人は天を仰ぎ両手を挙げて神様に祈っています。当時ユダヤの男性はそのようにして祈ったんですけれども、主税人の方は目を天に向けようともせず自分の胸をたたいて祈りました。本当に神様の前に私は顔を向けることもできない、私は罪人です、そういう悔い改めの心を表しているわけです。なるほど、パリサイ人は両手を挙げてそして天を見上げて天を仰いで祈っていました。姿勢はそうです。でも彼は実際のところは自分の宗教生活を自慢しているだけですね。神様を見上げてはいなかった。自然には顔を伏せていましたけれどもその心では神様の御顔を慕い求めていたのです。カインもそうすべきでした。しかしカインが顔を伏せたのは自分の暗い顔を隠すためです。神様から目をそらすためです。自分の心の中にあるその憤りを隠すためでした。カインはその怒り憤りを兄弟のアベルに向けました。アベルに襲いかかって彼を殺してしまったのです。この時人類は初めて人の死を体験しました。神様はアダムにそれを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ、そう言われましたけれども、その死を我が子が我が子を殺すというその出来事の中で見ることになったのです。アダムもエバも最初は呆然としたでしょうね。それから深い悲しみを長い期間味わうことになったことだろうと思います。で、普通は子供が親を看取るものですね。その場合だって悲しく寂しいものです。心の痛みが何年も残るでしょう。けれども親が子供の死を見ることほど辛いことはありません。私が知っているある方はとても聡明な方で成人のサンデースクールを教えていた方なんですけれども、息子さんが亡くなってから記憶が混乱しまして、もう一人でどこへも出かけられなくなりました。他の人が会った時に息子さん亡くなって寂しいでしょ、そう言いますと彼女はね、うちの息子は家で元気にしていますよ、そういう言葉を繰り返すだけでした。で、自分の子供が犯罪の加害者になった時親は苦しみます。殺人した人のこの母親があの子が人様を殺すなんて、あの子が誰かに殺された方が良かったんです、そう言っている、そういう報道を耳にしたことがあります。アダムは自分の子供の一人が犯罪の加害者になり、もう一人が被害者になるという二重の苦しみをここで受けています。そしてその苦しみの中で罪の支払う報酬は死であるという厳粛な事実を目の当たりにしました。この創世記4章は人類の悲劇の始まりを描いていますが、それは今に至るまで続いているのです。さて、カインは逃亡しまして、ノデの地に住みました。で、カインの子孫はその地で増えていったわけですね。で、16節に、それでカインは 主の前から去ってと書かれていますように、カインはアダム一家から離れて遠いところに住んだだけではありません。彼は神様からも遠く離れ去りました。神様を信じ、神様を礼拝するということをしない、そういう人々の群れがここで始まったのです。ノデという町は神様を持たない最初の町。これを世俗都市と言いますが、世俗都市の始めとなりました。で、19節を見ると、カインの子孫にレメクというのが出てきます。レメクというのは王様という意味ですけれども、その町を支配するようになったんでしょう。こう書かれています。レメクは二人の妻をめとったとある。で、ここでは神様が定めた一人の男性と一人の女性という一夫一婦制というものが崩れています。で、レメクは二人の妻にこう言いました。アダとツレよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには、一人の人を、私の受けた打ち傷のためには、一人の若者を殺した。カインに七倍の復讐があれば、レメクには77倍。23節と24節ですね。で、古代の法律に、目には目を、歯には歯をっていうのがありました。これは、報復を進めているんだと誤解されますが、実際はその逆です。自分の受けた被害以上のもので相手に報いてはいけない。過度な報復を禁じているものなんです。ところがレメクはどうでしょう。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。つまり、傷には傷をではなくって、傷には命をということを言っているわけです。で、ここで、カインに7倍の復讐があればということを言っていますけれども、これはカインが逃亡するときに、神様が罪を犯したカインでありますけれども、彼をも憐れんで、誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そう言いまして、カインの命を守ってくださった。その時の言葉に基づいていますね。このノデに住む人たち、レムクもそうですが、神様を締め出してはいるんですけれども、カインに与えられた神様の言葉が言い伝えとなって伝わっていたんです。レムクはカインには7倍かもしれないけれども、レムクには77倍だ。かすかに伝えられた神の言葉さえも否定しているわけですね。ここでは暴力による社会の支配が正当化されています。神様を持たない社会が行き着くところはどこでしょう。結局のところ、人々を軍隊で圧迫して従わせる社会になります。軍隊というのは人々を守るためにあるわけですね。外国から自分の国を守るためにあるのに、その軍隊が自国民に向かって銃を向けるようになるわけです。許し合い、与え合う社会ではなく、傷つけ合い、奪い合う社会となります。残念なことに、今そうした社会が次々と生まれています。ドイツ、フランス、イタリア、このヨーロッパの諸国は、実はといえば、フランク王国というものから生まれました。で、フランク王国の国王たちは、かつてはキリスト教の擁護者であったわけです。ところが、マルチン・ルターを生んだあのドイツでさえも、信仰が形ばかりのものになってしまいました。フランスでは、教会がもう観光の場所でしかなくなっている。イタリアではどんどんと世俗化が進んでいます。神様を信じる人々によって建てられ、連邦の憲法もそうですが、この50州のすべての各州の憲法に 神様の御名が掲げられているこのアメリカでさえ、神様を信じようとしない人々が大きな力を持つようになりました。ロサンゼルスというのは天使の街という意味ですよね。で、100年も前のことですけれども、あの国から来ました宣教師がロサンゼルスのダウンタウンを見まして、もう犯罪がはびこっているのを見て、ここは天使の街じゃない、悪霊の街だ、そう言って嘆いたことがありました。もしその人がロサンゼルスに限りません、今のアメリカの大きな都市を見たら、もっと驚き嘆くことかもしれません。私たちはこの国が、この州が、この町が、カインが作ってレメクが支配したようなノデのような神なき国、世俗都市となることがないように本当に祈りたいと思います。そして皆さん、私たちがそう祈ることができる希望の言葉が25節と26節にあるのです。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。アダム夫妻に3番目の男の子が生まれ、セツ、このセツが成人して子供を産み、その子をエノシと名付けたその時です。人々は主の名によって祈ることを始めた。主の御名によって祈るというのは、ストレートに訳しますと、主の御名を呼ぶということです。主に向かって熱い祈りが捧げられた、そのことを連想させます。カインの子孫が神様から離れていった一方で、セツの子孫が神様に近づいていった。アダム一家に信仰のリバイバルが起こったと、そう言っていいでしょう。神様はいつの時代にも神様を信じる人々を残していてくださいます。どんなに多くの人が神様から離れていったとしても、神様はなお神様から離れなる人々を残していてくださるんです。その人々が地の塩になり、世の光となって、世界を完全な堕落から救い、人々に神様を示すのです。創世記4章は、カインがアベルを殺すという恐ろしい出来事で始まりましたが、殺されたアベルの信仰は無駄になっていません。それはセツに引き継がれています。ヘブル人への手紙がアベルについて、彼は死にましたが、その信仰によって今なお語っています。そう言っています。そのように人々は、世を去っても、信仰者は世を去っても、その信仰は世を去りません。後の時代までも神様を明かしし、人々を励ますものになるんです。今朝、アベルの信仰、それを学び、私たちもアベルの信仰を引き継いだ節の子孫たちのように、主の御名を呼び求める、そのような人々の一人になりたいと、そう心から願います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、アダムによって罪が世界に入り、死が入ってきましたが、イエス・キリストは私たちを罪から救い、永遠の命を与えてくださる第二のアダムとなってくださいました。イエス・キリストを信じ、世から救われ、御国に入る人々が多く起こされますように、私たちもアベルのように信仰によって良きものを捧げ、後の世までも信仰を証しするものとなれますように。 主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。